とにかく、しかしそんな大笑いをして済まされる事件ではございませんでしたので、私も考え、その夜、お二人に向かって、それでは私が何とかしてこの後始末をすることにいたしますから、警察沙汰にするのはもう一日お待ちになってくださいまし。明日そちら様へ私の方からお伺いいたします。と申し上げまして、その中野のお店の場所を詳しく聞き、無理にお二人にご承諾を願いまして、その夜はそのままでひとまず引き取っていただき、それから寒い六畳間の真ん中に一人座って物案じいたしましたが、別段何のいい工夫も思い浮かびませんでしたので、立って羽織を脱いで、坊やの寝ている布団に潜り、坊やの頭を撫でながら、いつまで経っても夜が明けなければいいと思いました。私の父は以前浅草公園のひょうたん池のほとりにおでんの屋台を出していました。母は早く亡くなり、父と私と二人きりで長屋住まいをしていて、屋台の方も父と二人でやっていましたのですが、今のあの人が時々屋台に立ち寄って、私はそのうちに父を欺いてあの人とよそで会うようになりまして、坊やがお腹にできましたので、いろいろごたごたの末、どうやらあの人の女房というような形になったものの、もちろん籍も何も入っておりませんし、坊やはてて梯子ということになっていますし、あの人は家を出ると2晩も4晩も、いえ、一月も帰らぬこともございまして、どこで何をしていることやら。帰るときはいつも泥酔していて、真っ青な顔で、はあ、はあ、と苦しそうな呼吸をして、私の顔を黙って見て、ポロポロ涙を流すこともあり、またいきなり私の寝ている布団に潜り込んできて、私の体を固く抱きしめて、ああ、いかん、怖いんだ、怖いんだよ、僕は。怖い、助けてくれ、などと言いまして、ガタガタ震えていることもあり、眠ってからも上言を言うやら、うめくやら。そうして明くる朝は、魂の抜けた人みたいに、ぼんやりして、そのうちにふっといなくなり、それっきり、また2番も4番も帰らず。古くからの夫の知り合いの出版の方のお方が2、3人、その人たちが私と坊やの身を案じてくださって、時たまお金を持ってきてくれますので、どうやら私たちも飢え死にせずに今日まで暮らしてまいりましたのです。とろとろと眠りかけて、ふと目を開けると雨戸の隙間から朝の光線が差し込んでいるのに気づいて、起きて身支度をして坊やを背負い外に出ました。もうとても黙って家の中におられない気持ちでした。どこへ行こうというあてもなく駅の方に歩いて行って、駅の前の露店で飴を買い、坊やにしゃぶらせて、それからふと思いついて吉祥寺までの切符を買って電車に乗り、つり革にぶら下がって、何気なく電車の天井にぶら下がっているポスターを見ますと、夫の名が出ていました。それは雑誌の広告で、夫はその雑誌に、フランソワ・ビヨンという題の長い論文を発表している様子でした。私はそのフランソワ・ビヨンという題と夫の名前を見つめているうちに、なぜだかわかりませぬけれども、とてもつらい涙が湧いて出て、ポスターがかすんで見えなくなりました。吉祥寺で降りて、本当にもう何年ぶりかで井の頭公園に歩いて行ってみました。池の端の杉の木がすっかり切り払われて、何かこれから工事でも始められる土地みたいに変にむき出しの寒々した感じで、昔とすっかり変わっていました。坊やを背中から下ろして、池の端の壊れかかったベンチに二人並んで腰をかけ、家から持ってきたお芋を坊やに食べさせました。 坊や、きれいなお池でしょ。昔はね、このお池に小糸とや金糸とがたくさんたくさんいたのだけれども、今は何にもいないわね。つまんないね。坊やは何と思ったのか、お芋を口の中にいっぱい頬張ったまま、ケケッと妙に笑いました。我が子ながらほとんどアホの感じでした。その池の端のベンチにいつまでいたって何の埒の明くことではなし。私はまた坊やを背負って、ぶらぶら吉祥寺の駅の方へ引き返し、にぎやかな露店街を見て回って、それから駅で中野行きの切符を買い、何の思慮も計画もなく、いわば恐ろしい魔の淵にスルスルと吸い寄せられるように電車に乗って、中野で降りて、昨日教えられた通りの道筋を歩いて行って、あの人たちの小料理屋の前にたどり着きました。表の戸は開きませんでしたので、裏へ回って勝手口から入りました。ご亭主さんはいなくて、おかみさん一人お店の掃除をしていました。おかみさんと顔が合った途端に、私は自分でも思いがけなかった嘘をすらすらと言いました。あの、おばさん、お金は私がきれいにお返しできそうですの。今晩か、でなければ明日。とにかくはっきり見込みがついたのですから、もうご心配なさらないで。おやまあ、それはどうも、と言って、おかみさんはちょっと嬉しそうな顔をしましたが、それでも何か腑に落ちないような不安な影がその顔のどこやらに残っていました。おばさん、本当よ。確実にここへ持ってきてくれる人があるのよ。それまで私は人質になって、ここにずっといることになっていますの。それなら安心でしょ？お金が来るまで、私はお店のお手伝いでもさせていただくわ。私は坊やを背中から下ろし、奥の六畳間に一人で遊ばせておいて、くるくると立ち働いてみせました。坊やはもともと一人遊びには慣れておりますので、少しも邪魔になりません。また、頭が悪いせいか、人見知りをしないたちなので、おかみさんにも笑いかけたりして。私がおかみさんの代わりに、おかみさんの家の配給物を取りに行ってあげている留守にも、おかみさんからアメリカの缶詰の殻をおもちゃ代わりにもらって、それを叩いたり転がしたりして、おとなしく六畳間の隅で遊んでいたようでした。お昼ごろ、ご亭主がお魚や野菜の仕入れをして帰ってきました。私はご亭主の顔を見るなり、また早口に、おかみさんに言ったのと同様の嘘を申しました。ご亭主はきょとんとした顔になって、へえ、しかし奥さん、お金ってものは自分の手に握ってみないうちは当てにならないものですよ。と案外静かな教え諭すような口調で言いました。いいえ、それがね、本当に確かなのよ。だから私を信用して表沙汰にするのは今日一日待ってくださいな。それまで私はこのお店でお手伝いしていますから。お金が返ってくればそりゃもう何も。とご亭主は独り言のように言い。何せ今年もあと5、6日なのですからね。ええ、だからそれだから、あの私は、おや？お客さんですわよ。いらっしゃいまし。と私は店へ入ってきた三人連れの職人風のお客に向かって笑いかけ、それから小声で、おばさん、すみません。エプロンを貸してくださいな。いや、美人を雇いやがった。こいつはすごい。と客の一人が言いました。誘惑しないでくださいよ。とご亭主はまんざら冗談でもないような口調で言い、お金のかかっている体ですから。100万ドルの名馬か。ともう一人の客は下びた洒落を言いました。名馬もメスは半値だそうです。 と私はお酒のお燗をつけながら、負けずに下手な受け答えをいたしますと、謙遜するなよ。これから日本は馬でも犬でも男女同権だってさ。と一番若いお客が怒鳴るように言いまして、姉さん、俺は惚れた。一目惚れだ。がしかし、お前は子持ちだな。いいえ、と奥からおかみさんは坊やを抱いて出てきて、これは今度私どもが親戚からもらってきた子ですの。これでもうやっと私どもにも後継ぎができたというわけですわ。金もできたし。と客の一人がからかいますと、ご亭主は真面目に、色もでき、借金もでき、とつぶやき、それからふいと語調を変えて、何にしますか？寄せ鍋でも作りましょうか？と客に尋ねます。私にはその時あることが一つわかりました。やはりそうか、と自分で一人うなずき、上辺は何気なくお客にお調子を運びました。その日はクリスマスの前夜祭とかいうのに当たっていたようで、そのせいかお客が絶えることなく次々と参りまして、私は朝からほとんど何一ついただいておらなかったのでございますが、胸に思いがいっぱいこもっているためか、おかみさんから何かお上がりと勧められても、いいえ、たくさんと申しまして、そうして、ただもう、くるくると羽衣一枚をまとって待っているように身軽く立ち働き、うぬぼれかもしれませんけれども、その日のお店は異様に活気づいていたようで、私の名前を尋ねたり、また握手などを求めたりするお客さんが、二人三人どころではございませんでした。けれども、こうしてどうなるのでしょう。私には何も一つも見当がついていないのでした。ただ笑って、お客のみだらな冗談にこちらも調子を合わせて、さらにもっと下品な冗談を言い返し、客から客へ滑り歩いてお酌して回って、そしてそのうちに自分のこの体がアイスクリームのように溶けて流れてしまえばいい、などと考えるだけでございました。奇跡はやはりこの世の中にも時たま現れるものらしゅうございます。9時少し過ぎくらいの頃でございましたでしょうか。クリスマスのお祭りの紙の三角帽をかぶり、ルパンのように顔の上半分を覆い隠している黒の仮面をつけた男と、それから34、5の痩せ型のきれいな奥さんと2人連れの客が見えまして、男の人は、私どもには後ろ向きに土間の隅の椅子に腰を下ろしましたが、私はその人がお店に入ってくるとすぐに誰だか分かりました。泥棒の夫です。向こうでは私のことに何も気づかぬようでしたので、私も知らぬふりして他のお客とふざけ合い、そしてその奥さんが夫と向かい合って腰掛けて、姉さん、ちょっと、と呼びましたので、へえ、と返事して、お二人のテーブルの方に参りまして、いらっしゃいまし、お酒でございますか？と申しましたときに、ちらと夫は仮面の底から私を見て、さすがに驚いた様子でしたが、私はその肩を軽く撫でて、クリスマスおめでとうって言うの？なんて言うの？もう一升くらいは飲めそうね、と申しました。奥さんはそれには取り合わず、改まった顔つきをして、姉さん、すみませんがね、ここのご主人にないないお話申したいことがございますのですけど、ちょっとここへご主人を、と言いました。私は奥で揚げ物をしているご亭主のところへ行き、大谷が帰ってまいりました。会ってやってくださいまし。でも、連れの女の方に、私のことは黙っていてくださいね。大谷が恥ずかしい思いをするといけませんから。いよいよ来ましたね。ご亭主は私のあの嘘を半ばは危ぶみながらも、それでもかなり信用していてくれたもののようで、夫が帰ってきたことも、 それも私の何か差し金によってのことと単純に合点している様子でした。私のことは黙っててね、と重ねて申しますと、その方がよろしいのでしたらそうします、と気さくに承知して土間に出て行きました。ご亭主は土間のお客を一渡りざっと見回し、それからまっすぐに夫のいるテーブルに歩み寄って、そのきれいな奥さんと何か二言三言話を交わして、それから三人揃って店から出て行きました。もういいのだ。万事が解決してしまったのだと、なぜだかそう信じられて、さすがに嬉しく。紺がすりの着物を着たまだ二十歳前くらいの若いお客さんの手首を出し抜けに強く掴んで、飲みましょうよ。ね、飲みましょう。クリスマスですもの。